お知らせ21ページ。市民課の臨時受付。時ところ、2月24日日曜日、8時30分から12時。市民課。平日に利用できない皆さんの来庁をお待ちしています。取扱い業務。マイナンバーカードの申請・受け取り。申請に必要な写真の無料撮影。住所の移動届、各種証明書の交付など、必要品、印鑑、本人確認書類、マイナンバーカードの受け取り。受け取りには必ず本人が市民課窓口に来てください。ただし、15歳未満の人や成年被告権人は、その法定代理人が同行してください。必要品、交付通知書、はがき、印鑑、本人確認書類、通知カード、住基カード、ある人だけ。問い合わせ、市民課、内線307。2月15日金曜日はコンビニ交付を利用できません。システムメンテナンスのため、全国のコンビニエンスストアなどで全ての証明書を発行できません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。時間、2月15日金曜日、6時30分から23時。問い合わせ、市民課、内線307。夕時、放送中。奈良テレビ放送で毎週金曜日に放送している夕時。18時30分からは県内各市の情報を紹介しています。生駒市が紹介される2月の放送日は8日。問い合わせ、広報広聴課、内線226。休日夜間応急診療所の臨時職員を募集。募集職種、資格。看護師、性看護師。勤務先、一般財団法人、生駒メディカルセンター、休日夜間応急診療所。募集人員、若干名。選考方法、書類選考、及び面接。申し込み問い合わせ、1月31日木曜日までに、履歴書に資格証明書の写しを添えて、郵送か直接、生駒メディカルセンター事務局、郵便番号 630-0258 東新町 1-3、電話 750-0111。なお、提出された履歴書などは返却しません。源泉徴収票などの法定調書の提出は1月31日までに、従業員などに給与などを支払っている法人と事業主は、次の法定調書を1月31日木曜日までに各提出先まで提出してください。奈良税務署へ提出するもの、7つあります。1、平成30年分の給与所得の源泉徴収票。2、退職所得の源泉徴収票、特別徴収票。3、報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書。4、不動産の使用料等の支払い調書。5、不動産等の譲り受けの対価の支払い調書。6、不動産等の売買または貸付の斡旋手数料の支払い調書。7、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表。問い合わせ、奈良税務署、電話 0742-26-1201。 生駒市役所へ提出するもの、2つあります。1、 給与支払い報告書の総括表。2. 給与支払い報告書の個人別明細書。問い合わせ、課税課、内線285。新入学の学用品費を入学前に支給します。経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、通学に必要な費用の一部を支給する就学援助。今回、そのうち新入学学用品の購入費用を入学前に支給します。対象、平成31年4月に小学校入学を予定している幼児の保護者で、次の3つの要件を満たす人。1、1月31日現在、市内に住んでいる。2、平成30年度就学援助費の認定基準に該当する。3、新生児に生活保護を受給していない。認定基準は次の通りです。平成30年度市民税所得割課税額、住宅ローン控除、寄付金控除等の税額控除適用前の額が、基準額以下の世帯。世帯の中に収入のある人が2人以上いる場合は、その額を合算します。病気、事故、災害、失業などで子どもの教育費に困っている世帯。中学校入学予定者で、国立や私立小学校へ通う児童は対象外です。就学援助費の認定基準額は、平成30年1月1日現在で15歳以下の子どもの人数が1人の場合、基準額は73,400円。2人の場合、94,700円。3人の場合、116,000円。なお、4人以上は3人の基準額に1人当たり21,300円を加算。また、平成31年4月、中学校入学を予定している小学6年生の保護者で、平成30年度就学援助費を受給している人、申請は不要です。支給額、定額、小学校入学46,000円、中学校入学47,400円。申し込み、小学校入学予定者は2月1日金曜日から15日金曜日に直接教育総務課へ所定の申請書を提出してください。中学校入学予定者は、今年度の就学援助費を受給している保護者に、3学期分の給付と合わせて支給しますので、申請は不要です。辞退する場合は、教育総務課に辞退届の提出が必要です。詳細は1月下旬に送付する支給通知に同封します。なお、今年度の就学援助費の受給申請の受付は2月28日木曜日までです。申請書は教育総務課で配布するほか、市のホームページでもダウンロードできます。なお、幼稚園、保育園、子ども園では受け付けません。郵送も受け付けませんので注意してください。結果通知と給付。認定・不認定にかかわらず、3月初旬に結果を通知し、3月下旬に給付金を支給する予定です。中学校入学予定者は、3学期の給付と合わせて支給します。注意事項、3つあります。1、給付後に市外へ転出される場合、原則として返還は求めませんが、転出先市町村へ給付済みの旨を通知します。2. 来年度の就学援助費受給を希望する人は、来年度当初5月から6月予定に改めて申請が必要です。なお、今回の申請で認定となり、 すでに新入学学用品費の給付を受けている場合は、来年度の就学援助費のうち、新入学学用品費は支給しません。また、今回の申請で認定されなかった人で、来年度の当初申請で認定となった場合は、1学期分の給付費に新入学学用品費を含めて9月に支給します。3. 生活保護受給者で保護費から入学準備金が支給される場合は、就学援助費での支給は行いません。問い合わせ、教育総務課学務係内線626。新成人の皆さん、国民年金に加入しましょう。国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。学生でも20歳になれば国民年金に加入しなければなりません。年金の被保険者の区分。区分は3つです。1. 第1号被保険者。自営業者、農林漁業者、学生、フリーター。2. 第2号被保険者。サラリーマン、公務員、厚生年金加入者。3. 第3号被保険者。第2号被保険者に扶養されている配偶者。加入方法。第1号被保険者に該当する人は、20歳の誕生日の前月に届く国民年金被保険者資格取得届書を提出してください。保険料の納付。加入手続き後、日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで、毎月の保険料を翌月末までに納めてください。口座振替やクレジットカード払いを希望する場合は、申し込みが必要です。口座振替には早割り制度があります。一定期間分の保険料をまとめて納める全納制度を利用すると、割引が適用されます。納付が困難な場合、学生の場合は、在学中の保険料納付を猶予できる学生納付特例制度があります。学生以外の場合、納付猶予制度、50歳未満の人や保険料免除制度があります。申請場所問い合わせ、高齢施策課庶務年金係、内線764。鹿畑町の一部の地籍調査が完了。鹿畑町の一部地域について、奈良地方法務局で登記の書き換えが完了しました。これに伴い、地籍調査の成果の写しの交付を行っています。手数料、地籍修正図、1枚500円。地籍測量図、座標値付き、1件500円。座標値、基準点、一覧表、1件5点まで500円。交付問い合わせ、事業計画課、内線694。学校給食用物資納入業者登録申請。学校給食センターが発注する学校給食用物資を納入するために必要な登録申請を受け付けます。今回は平成31年度から2課年度有効となる更新年度の申請です。提出書類、8つあります。1. 学校給食用物資納入業者登録申請書など指定する書類。2. 食品衛生監視表の写し。3. 営業許可証の写し。営業に関し法令上の許可または認可を必要とする場合。4. 最新の納税証明書の写し、5、商業登記簿謄本の写しか、破産宣告などを受けていない証明書の写し、6、印鑑証明書の写し、7、施設の所在図と施設の平面図など、8、その他必要とする書類。ただし、添付する証明書類は、申請書提出日前から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。申請要領や指定の様式は、学校給食センターで配布するほか、生駒市のホームページからダウンロードできます。申請方法、問い合わせ、1月28日月曜日から2月8日金曜日に必要書類を揃えて直接学校給食センター。電話、733141。不動産無料相談会。内容、専門家による土地有効活用、借地借家、資産税務、贈与と相続、売買など不動産全般の無料相談会。時ところ、2月10日日曜日、10時から16時、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。問い合わせ、NPO 法人、奈良県不動産コンサルティング協会。電話、864285。市税コーナー。1月は固定資産税、都市計画税第4期分、国民健康保険税第7期分の納付月です。納期限は1月31日木曜日です。確定申告の社会保険料控除のために国民健康保険税納付資料が必要な人は問い合わせてください。昨年1月から12月に納めた国民健康保険税は、確定申告の社会保険料控除の対象です。国民健康保険税の納税義務者は世帯主ですが、確定申告では実際に納付した人が申告できます。納付の控え、口座引き落とし、納税通知書などを参考にして、申告書に記載してください。年金と違い、証明書類の添付は不要です。納付資料が必要な人は、国保医療課、国保係に問い合わせてください。1月下旬からお渡しできる予定です。後期高齢者医療保険料は、国保医療課、福祉医療係、内線788に問い合わせてください。市税の納付は安心・便利な口座振替納付をご利用ください。表があります。税目、納期限、口座振替納付の振替日の順に読みます。税目、市民税・県民税・普通徴収、1月・2月・3月の納付はありません。固定資産税・都市計画税、4期分、1月31日、国保税普通徴収7期分1月31日、8期分2月28日、9期分4月1日、表終わり。問い合わせ、国保医療課、国保係、内線782。なお、後期高齢者医療保険料は、国保医療課福祉医療係、内線788に問い合わせてください。
土砂災害特別警戒区域等の指定にかかる縦覧。奈良県は土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等を新たに追加する告示を行いました。指定箇所の縦覧は、市の事業計画課の窓口か、奈良県砂防災害対策課のホームページなどで確認できます。時、ところ、月曜日から金曜日の執務時間、 閉庁日を除く。事業計画課。土砂災害特別警戒区域等の追加対象区域。門前町、元町二丁目、中野町、西朝日ヶ丘、軽井沢町、新朝日ヶ丘、緑ヶ丘、名畑町、西名畑町、小倉寺町、鬼取町、有里町、西畑町、大門町、青山台、藤尾町、萩原町、田原口町、西松ヶ丘、東名畑一丁目、東生駒四丁目、一部町、さつき台、尾瀬町、萩野台、音田町、東山町、小平尾町、辻町の各一部。問い合わせ、事業計画課、内線693。意見を募集します。閲覧場所、市役所の市政情報コーナーや主な公共施設。詳細は配布書類か市のホームページで確認してください。意見の提出方法。意見を提出できる人や提出方法は、配布書類か市のホームページをご覧ください。その他、意見の内容は、住所・氏名などを除き、公表する場合があります。なお、個別の回答は行いません。生駒市人権に関する基本計画・案。人権教育及び人権啓発を地域であらゆる機会を通じて総合的かつ効果的に対応するため、生駒市人権施策審議会が、生駒市人権に関する基本計画第2次案を取りまとめましたので、意見を募集します。意見の募集期間、1月25日金曜日から2月23日土曜日。問い合わせ、人権施策課、内線652。福祉センター、ボランティア募集。対象、障害者・高齢者に理解があり、センターが行う教室など、事業の手伝いをしてもらえる人。登録期間、4月1日月曜日から2年間。申し込み・問い合わせ、2月28日木曜日までに必着で、休館日を除く。郵送か直接、福祉センターにある登録表に、必要事項を書いて、同センターへ。郵便番号 630-0221、さつき台2丁目 6-1、電話 730700、ファクス 730294。登録表は福祉センターホームページからダウンロードするか、問い合わせをすれば郵送で送付することも可能です。ふるさと納税の返礼品、提供事業者を募集します。ふるさと生駒応援寄付、ふるさと納税の返礼品として、生駒市の魅力発信や地場産品の PR など、地元経済の活性化につながる商品やサービスを提供する市内事業者を募集します。対象、事業所や工場が市内にある法人や個人事業者。商品などの主な登録条件。市内で生産、製造、加工している商品。生駒市にちなんだ商品。市内で行うサービス。登録には条件があるので、詳しくはふるさと生駒応援寄付協力事業者募集要領で確認してください。募集要項は課税課窓口で配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。申し込み問い合わせ、 2月15日金曜日までに筆着で、郵送か直接、課税か、ふるさと生駒応援寄付係。郵便番号 630-0288 東新町 8-38 内線289。2月の資料組取予定表が掲載されています。転入転出などで人数が変わったり、組取を開始中止したりする場合は申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ環境保全課内線355。幼児2人同乗用自転車購入金額の一部を補助。対象、次の要件をすべて満たす人。3つあります。1、自転車を自ら使用するために購入し、市内に住み、1歳から5歳の子供を2人以上養育している。2、市税を滞納していない世帯。3、申請受付までに自転車安全講習会に参加した人、過去の受講者も必須。対象自転車、次の要件をすべて満たす自転車、3つあります。1、BAA マークか SG マークのいずれかと、幼児2人同乗基準適合者マークが貼り付けられたもの。2、新車、中古品や転売品は不可。3、市内の店舗で購入し、防犯登録がされたもの。補助金額、購入費用、幼児用座席、幼児用ヘルメット2個までを含む、の2分の1で、最大3万円。1000円未満は切り捨て。交付の条件、補助金交付の日から2年以内に転売、譲渡しないこと。自転車使用状況の調査に応じること。必要書類など、印鑑、領収書原本、レシート付加、保証書の写し、防犯登録カードの写し、世帯納税の調査承諾書、写真、写真は、BAA マークか SG マークのいずれかと、幼児2人同乗基準適合者マークがわかるものが必要です。データは不可。自転車購入補助の申請受付期間など、自転車の購入日、平成30年10月1日から2月28日、申請受付期間、3月1日金曜日14時から7日木曜日17時15分。募集数30台、申し込み順。自転車安全講習会の時、ところ。1月26日土曜日、28日月曜日、2月23日土曜日、28日木曜日。いずれも10時から11時、コミュニティセンター。自転車安全講習会はいずれか1回参加してください。土曜、日曜日、祝日を除く各講習会の前日12時までに、電話か直接防災安全課に申し込んでください。申し込み、問い合わせ。先にお伝えした申請受付期間に申請書と必要書類を添えて、直接防災安全課内線363。申請書はどうか窓口か市のホームページでダウンロードできます。注意、受付開始は3月1日金曜日14時からです。14時より前に来た人は、すべて同着扱いになります。また、14時時点で募集数を超える応募があった場合は、抽選になります。 生駒市長、生駒市議会議員、選挙立候補予定者説明会。生駒市長選挙及び生駒市議会議員選挙は、4月21日日曜日に投開票が行われます。生駒市選挙管理委員会では、この選挙に立候補しようとする人に対し、立候補予定者説明会を開催します。会場の都合により、出席者は1候補につき3人までとします。ご協力をお願いします。時、ところ。1月25日金曜日14時から。受付開始は13時から。市役所大会議室。問い合わせ。選挙管理委員会事務局、内線344。奈良県特定最低賃金が改定されました。昨年12月26日に、それぞれの産業で最低賃金が改定されました。汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、時間額、878円。電子部品、デバイス、電子回路、発電用、送電用、配電用、電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業、時間額865円。自動車小売業、時間額867円。なお、木材・木製品・装備品製造業は、これまで通り時間額816円。奈良県最低賃金は811円です。問い合わせ、奈良労働局賃金室。電話 0742-320206。所得税確定申告無料相談会。対象、高齢などで税務署へ申告相談に行くことが困難な人。ただし、高額所得者や土地、建物、株式などを売却した所得のある人は対象外。繰越控除を含む。内容、近畿税理士会奈良支部から派遣される税理士による所得税確定申告書の作成。時、ところ。2月21日木曜日、22日金曜日。1、10時から12時。2、13時から16時。図書会館。申し込み順。申し込み問い合わせ。1月28日月曜日から電話で奈良納税協会、電話 0742-22-2457。 きらり生駒人。このコーナーでは、生駒市が募集したポスターや標語の入選作品、各種大会やコンクールに市を代表して出場する市民などを紹介します。総務大臣表彰受賞おめでとうございます。多年にわたり、自治会などの地域の共同活動団体の代表者に在職し、良好な地域社会を形成されている功績を称えられ、総務大臣表彰を受賞しました。森岡文夫さん、東堂博子さん。問い合わせ、市民活動推進課、内線234。